近森光の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森光です。今日も DX してますか？さて今日はですね、2月の20日です。そろそろですね、花粉が飛んできているようですね。うちの家族もそうですけれども、それから周りもですね、結構花粉になっている人が多くてですね、ひどい人ですね。もう本当にお薬飲んで大変だなっていうふうに思いますけれども、幸いですね、花粉で、私の場合ね、どっちかというと体が痒くなったりとかね、そういったものがあるんですけれども、なんとかね、お薬飲んだりとかしてですね、乗り切ったりということをしています。さて今日はですね、日曜日ということもありまして、個人的なお話ということも、考えたんですけれども、実は今週ですね、帝国データバンクさんが、調査結果を出しておりまして、それがですね、テレワークの導入企業についてのですね、調査が出ていて、ですごくですね、そうなんだと思うようなことがあったので、ちょっとお話ししたいなというふうに思ってるんですね。それはですね、もうテレワークにメリットを感じていなくてですね、困ってる企業が多いというお話です。でどういう内容かっていうとですね、これまた詳細にですね、リンク貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、テレワーク導入企業の過半数ですね、過半数の方がデメリットの方が多いというふうに答えています。全体のですね、分布を見てみると、35%、この統計、これ調査対象ですね、1837社、業種問わずというふうに言っているので、問わずと言いつつも、どんな企業にとっているかっていうのはね、気になるところなんですけども、全体を見るとですね、テレワークを実施している企業っていうのが 31.5% なんですね。これ面白いですよね。もっとね、中小企業の、調査によるとですね、結構ね、70% ぐらいはテレワーク導入してますよっていうふうに答えるんですけれども、この調査ではですね、帝国データバンクの調査では、業種問わず、企業の業種問わず、1837社で、31.5% がテレワークを実施しているというふうに答えてるんですね。で、この 31.5% の中で、テレワークを実施してメリットが多いっていうのが 15.1%、それからテレワークを実施デメリットの方が多いと答えているのが 16.4% なんですね。要は半数以上が、テレワークを実施して、デメリットの方が多いというふうな結果なんですけども、これまで全体の数からするとですね、テレワークを実施していないっていう企業が 61.5%、 それで、分からないって答えているのが 7.1% なんですよ。ですからこの 100% 全体の中でテレワークを実施して、デメリットの方が多いって言ってるのが 16.4% なんですけども、テレワークをそもそも実施していないっていう、分からないも含めるとですね、約 70% 弱の人たちはテレワーク実施してないと、分かんないと、分かんないっていうかテレワーク実施してないというふうに言ってるんですよね。そっちの方が問題じゃないのかな、というのは、もっとテレワークできてるんじゃないのっていうふうに思うんですけれども、先ほど言いましたように、中小企業に、もっと全体でですね、取った、テレワークの実施状況で見ると 70% 近くの人がテレワークしているって答えているようなデータもあるので、そういったね、データの比べっていうのはね、あまりここで口頭で言ってるのも意味がないと思いますよ。本当にちゃんと同じ同等のですね、性質のもので取ってるかっていうとちょっとわからないのでね、わからないことなので、明言できない、断言できないところはありますけれども、でもね、テレワークを実施してない会社がですね、61.5% あるっていうのは、もう相当なんかこれ、テレワーク、進んでないのねっていうふうに思いますね。じゃあ逆にですね、進んでない企業は、いろいろ、進んだか進んでないかっていうとね、そのテレワークをするかしないかだけの話なので、ちょっと置いといて、じゃあどんな会社にこのね、テレワークを実施してメリットがあるのかっていうふうに言ってるかっていうとですね、いわゆる業種っていうかね、そういったもので見ると、やっぱり情報サービス業ですね、ソフト開発会社とかね、パッケージソフト作ってる会社っていうのはテレワークを実施している率が 81% で、テレワークのメリットっていうのは 47.6% で、デメリットと考えてるのが 33.3% ということで、このね、私も所属しているIT の分野、それでしかもソフト開発やってるところなんていうのは、どこでも、仕事ができると、要は自宅でも、在宅ね、テレワークできるよっていうふうなところも多いわけですよね。もっと言うとテレワークの テレってどのテレかっていうと、まあ、電話なんてね一切使わなくてもいいし、なんならねこう、いわゆるその、いわゆるなんていうのあのコミュニケーションツールっていうのもねしっかりと整えられていて、で自宅にいてもねみんなでコミュニケーションが取りながらあの仕事をね進めていけるっていうようなところ、なんかでこうそれを聞くと、素晴らしい、すごく先端いってるよねと思うかもしれないですけれども、結構ねやっぱりそういうツールみんな同じものを使ってるので、あとは使い方か、それからあとは管理の仕方とかね、あとは仕事の、仕方、それからあとは、なんでしょうね、会社の理解、マネージャーの理解とかね、それから、まあ、いわゆるもう経営者の理解ですよね、まあ、そういったところから他の業種でいくと専門サービスの会社、まあ、経営コンサルタントなどっていうね、土木建築サービスっていうふうに書いてあるんですけど、土木建築サービスっていうのがねその対象になってるのかどうか分かんないんですけど、それからあの化学品製造ね、工業プラスチック製品とかそういったものを製造している会社っていうの、こういったところもですねテレワークを 36%、導入していて、あのこれ製造業っていうとねなかなかねこうやっぱり現場に機械とかそれから物が動くような、ね、ところにいるとなかなかこうテレワークってできないんですよね。まあ、その中で機械、器具販売卸とかね、こういったところはあの、まあ、物は動かさずにデータだけとか情報だけをやり取りしているということも、まあ、会社の中の、ね、部門によってはあると思うので、まあ、こういったところはテレワーク、導入しやすいのかなというふうに思っています。で今言った、4業種っていうんですかね、まあ、4分野のところで言うとあのテレワークを導入するメリットが高いというふうに言っている、あそうでもねえな、そうでもないんですけれども、とにかく情報サービス産業とそれから専門サービス業の人たちはテレワーク導入メリットが高いというふうに言っていますね。これは単純に比較すると、ね、そのコミュニケーションだなんだかんだっていうものを含めてやっぱり在宅でやってる方が、メリットがあるんだろうなというふうに思うんですね。じゃあやっぱり主なメリットは何か、これ、ね、メリットのところだけやっぱお伝えしたいんですけれども、メリットは何かっていうとね、やっぱり通勤時間、それから移動時間有効活用できますよと、それからあとは新型コロナの感染が防げますよ、もうこれはね感染を防げますよというよりはもうコロナウイルスね、新型コロナウイルス感染症が出たからこそこうテレワークがね、あの何ですかね、こう推進されたってね、まあ余儀なくされたっていうね言い方もありますけれども、いうふうになっているので、これもあるかなと。それからワークライフバランスを実現できていると、これも素晴らしいですよね。あのやっぱりね、あの先ほどありましたその通勤時間とかね移動時間、まあ、こういったものが短縮できて、さらにねやっぱりそういった、移動時間って無視できないほどね、やっぱり時間ってロスが発生するんですよね。よく人によるとね、あの本を読む時間だとか SNS やる時間、私なんかもそうなんですけど、そういう時間に当ててたっていうのがあるんですけどね、やっぱりね、あの移動してても何もできない時間って多いですよね、まあ、気が散るし気を使うしね、やっぱり一人で移動してるわけでもないので、まあ、一人でもっていう言い方がいいんですよね。あの移動してる時の自転車乗ってたりとかね、それから歩いてたりするというのは自分が気をつけなきゃいけないですけども、やっぱり電車の中に乗るとね周りのこと気遣ったりとかね、いろんなものがありますから、はい。から、通勤交通費、それから出張費、こういったものが経費のねあの削減ができるというふうに、言ってるんですけど、これ個人的なことなんですけどもね、実はこの2年間の2年間ですね、経費すごい減ってるんですよね。やっぱり、ね、私ね出張とかね外出、それは私だけじゃないんですけどね、会社としてねやっぱり多かったんですよね。だからねそういったものを考えると、交通費、出張費、宿泊費からいろんな経費がねやっぱりね削減されてるっていうのはやっぱりね、こう決算書見てたりするとね分かるんですよね。まあ、あの見なくてもね自分自身の活動を見ればねやっぱり分かるんですけれども、例えばやっぱ思うこうメリットがね多いのかなというふうに思いますね。だからまあデメリットのところでいくとね、社内のコミュニケーションが減少するっていうのがこれが一番多いんですよね。これあの意思疎通が困難になるというふうに言ってるんですね。これもね企業のやっぱりねあの文化とか体質とかね仕事のやり方にやっぱりどうしても寄ってしまいますよね。これねコミュニケーション、社内のコミュニケーションがあの向上しましたっていう会社もあるんですよ。でこれね何が向上したかっていうとね、やっぱりこう SNS を使って頻繁に情報を提供できるっていうのとね、あとほうれん草っていうのがあるじゃないですか、報告連絡相談で、こういったもねわざわざあの言葉とかあのねあの、会社でもしねあのこれテレワークじゃなかったらその面と向かってね報告会みたいな形とか申し送りとかってやるんですけれども、やっぱり、ね、こういうねテレワークとかこうコミュニケーションツールね、あのデジタルのものが発達してくると、もうそういうねあのテキストでメモで残して、で分かんないことがあればまたメモで残してっていうことで、結果的に言うと履歴として残ったりとかね、まあ、そういったか あのものができてくるんですよね。いわゆるナレッジっていうやつですね。あの 人によるナレッジっていうのももちろんあるんですけれども、そういったね、データが溜まっていくっていうことね、こういったものをですね、またみんなで見ながらとか分析することによって、また、ナレッジが溜まっていくと、知恵とかね、そういった経験スキルっていうものがこう蓄積されていくっていうことにもつながるっていうのもあるので、まあ、割とねあのデメリットではあるけれども、メリットというふうに捉えている方もいらっしゃるということなんですよね。まあ、これね、あのこういうデータを見るにつけですね、あの本当はいつも思うんですけれども、まあ、あの二軸ですよね。こうやるかやらないかみたいな話になっちゃって、あのやらない企業が悪いみたいな言い方ね、私もねこう今話しててね、そういう文脈で言ってるのかもしれない。でもあのテレワークを必ずしもね実施していないのが悪いというわけではなくて、やっぱり社員の中にはテレワークをしたくてもあの声を上げられないとかね、やっぱり会社としてそれを応援できないっていう状況があるっていうのも実際分かっているので、あのそれをねあの押し付けるつもりも全くないんですけれども、それでもやはりあの私個人として、ね、個人として、ね、やっぱりこう活動している、会社で仕事をしているということを考えると、あの少なくともねテレワークをしたことによって、まあ、デメリットもねないとは言えない、ないとも言えませんけれども、メリットの方が格段に大きいと、これはね本当格段に大きいと私は思っているし信じています、うん、もしかするとね5年後10年後なんかの形でこうマイナスがねデメリットだったなと思うことが聞いてくることがあるかもしれない。あの、ね、カウンターブローのように、カウンターブローってすぐ聞いてくるのかな、いやでも後から聞いてきますよね、まあ、そういうようにね聞いてくることもあるかもしれませんけれどもですよ、現時点においてはね、あのいろんな人たち、IT 業界の人たちと話してるとね、良いことしか話出てこないかもしれないんですけれども、それでもあのいいっていうね、まあ、悪くないと、いいという意見の方が多いので、まあ、そう感じている方も多いんじゃないのかなというふうに思います。まあ、あのできなかった人とかね、できない環境の人たちにですね、あのなぜできないのなんて言ったって、これはね仕方がないこともありますし、ね、あのやりたくったらできないんだよっていうこともあると思うので、これね聞いていただいている中でもの方もですね、まあ、そういった方をですね、あの悪く言うつもりも全くありませんということだけはちょっとお伝えしておきたいなというふうに思っています。はい、何らかのですね気づきはですね、参考になれば、なというふうに思っています。ということで今日は、これで終わりたいと思いますが、先ほど言いましたようにですね、今日のお話の、ネタというかですね、情報はですね詳細の方に貼っておきますので、ぜひですねまたご覧いただければというふうに思います。ということで今日はこれで終わりたいと思います。近森充でした。ごめんなさい、明日からですねまた月曜日ということで、まあ、いろいろね、仕事もまた大変だと思いますけれども、しかもですね、2月ももう下旬に差し掛かり、そして3月、年度末ということもありましてですね、皆さんいろいろですね、これからもまた納期、それから報告書、いろいろ大変だと思います。私も大変です。から講演活動もあります。いろいろやりたいと思います。でもですね、そこはどんどん乗り切ってですね、また、進んで、いければいいなというふうに思っていますので、皆さん頑張りましょう。ということで今日はこれで終わりたいと思います。近森充でした。ではまた。